は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大須賀さんもスタジオにお迎えしております。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、今日はちょっと雨が降ってる、いや見えないかな、
今はね、はい、多分降ってないと思うんですけど、もう今にもね降ってきそうな今日の岡崎、FM 岡崎の羽スタジオ前なんですが、ねいつ降ってくるかちょっと分かんない状況ですね、今日のね天気は。
そうなんですよ、曇り空ですよね。
うん、思いっきり曇ってますしね、さっきワイシャツでちょっと外で出たら寒かったです。風も結構ありますね。はい
はい、さあ今日なんですけれど、うん、ちょっといつもと違う特別なんですよね。
そうですね、今日から3週間にわたってね、この水曜日は
実は特別編、ご紹介します、
うん、はい、お願いします。
今日から3週間にわたって3月5日に名古屋市で収録させていただいた日本対がん協会柿添会長のインタビューをお送りします。全国縦断がんサバイバー支援ウォークの一環で名古屋市にお見えになった際に、私たちは大須賀さんと私たちはお話を伺いました。
はい、これが3月5日のことなんですけどね、
はい、
はい、もう一月ちょっと経ってますが、ご紹介をね、はい、順次していきたいなと思います。
柿添会長のこのウォークにかける思いやそれまでのエピソードを中心にお送りします。どうぞお聞きください。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日は出発はどこからですか？
今日は JR の桑名駅ですね。桑名駅から出て、でちょっと左足首がここ1日2日痛いもんですから、大事を取って本当はそこから歩き始めるところ、 JR に乗って名古屋まで来て、ですから今日の出発点は実際には名古屋ということになります、はい、
今からどちらに向かう予定ですか？
これから、名古屋医療センターですか、もうすぐだという聞いてますけれど、皆さんにご案内していただいてんで、もう安心して歩いてんで非常に助かっています。今日は名古屋医療センター、明日が愛知県がんセンターですか、この2施設を訪問して第2弾が一応終了して東京に戻ります。はい、
この全国今横断中ということですが、これはどんな取り組みなんでしょうか？
これは縦断です。横断を2回するんだけど、縦断でね、がんサバイバーっていうのは、がんを一度でも経験したことを日本対がん協会ではサバイバーって呼んでるんですけど、これは現在治療中の人からもう治療が終わって5年も経ち10年も経ってがんを卒業した人も含めて、がん体験者、がん経験者をサバイバーと呼んでるんですが、がんは今ご承知のように一生に2人に1人がかかる病気と言われていて、ごくごく普通の病気のはずなのに、依然としてがんは死に至る病という情報が蔓延していて、がんになると多くの人がなんで自分はがんになっちゃったんだろうとか、強い疎外感とか孤立感とか、それから治療中もいつ再発するかという恐怖、そういう不安感とか恐怖感に苛まれている。これは大変嘆かしい状況じゃないかなと思って、私はこのがんサバイバーが、がんになっても安心して暮らせるような社会の作り上げることを目指して、全国縦断のサバイバーウォークに出たということです。
スタートはどこからなんですか？
スタートは2月の5日に福岡の九州がんセンターからです。今私が訪問しているのは全国がんセンター協議会、全がん協と言われている32施設あるんですが、それを順次一筆書きみたいにつないでいって、一番最後は7月の23日に北海道がんセンターまで伺うという予定で、今ちょうど半ばぐらいでしょうかね、はい、
今まで九州、四国、西日本と来たと思うんですけれど、はい、何か印象に残っていることありますか？
印象に残っていることたくさんありますね。最初福岡歩いて九州がんセンター行って、そこから次の佐賀厚生館を目指す間、北海道からスタートしたんじゃないかと思うくらい大雪で、ものすごい雪の中歩いて、あれが厳しかったですね。それから天候的なその雪と、それから一日雨の中九州を歩いたのも記憶に残っています。それから道の過酷さという意味では、九州佐賀の厚生館から大分の県立病院までずっと九州を横断したんですけどね、山間部に入ると道が凍結しちゃって、本来の道は歩けないに滑って、 で予定変えて列車で移動するとかそういうことがありましたけどね。で人との接触ではそうですね、いろいろありますけれど、非常に印象に残っているのは、最初足がかなりくたびれてきたんで、夜九州の宿でマッサージをお願いしたら、タイのかなり年配の女の人がやってきて、で片言の日本語で私の上りを見てね、部屋に飾ってあった、何してんのなんでそんなことそんなに歩くのとか言って聞かれて、がんサバイバーの支援のためにこういうことやってるんですって言ったら、私もタイにいた時、歌いの人がタイにがんの医療施設を作るために寄付を集めるということで、南から北までずっと走っていく、ランニングして足を痛めて歩いてる映像が流れたら、寄付がどんどんどんどん集まって、最後40億円の寄付を集めて、でいうその記事は私も読みましたよって言ったら、その時私タイにいたのよって言ってね、私も寄付したって言って、で私が今やってることにそれとてもいいことだから私寄付するって言ってね、それで1000円いただいたの、ありがたく頂戴しましたけどね。それから雪で大渋滞してる3号線の反対側の車線から私の上りを見て、トラック窓開けてダンプのお兄さんがね、頑張ってくださいなんて声かけられるとね、やっぱり辛い状況で歩いてるととても励みになりますね。嬉しかった。
歩きやすかった道ってありますか？
歩きやすかったのはやっぱり滋賀県に入ってから土地が少し余裕があるんでしょうかね。歩道、歩く道ね、国道の脇の歩道がものすごくしっかりしていて、それで歩道が広くて、しかもそれが歩行者用と自転車用にきれいに分かれてるとかね、あれがとても歩きやすかったです。それから国道2号線をずっと山口の方から、広島の方から大阪目がけてずっと歩いたんですけど、ところどころ山間部では歩道がなくなっちゃって、白線のちょっと外がせいぜい40センチくらいのところを歩くわけですよ。対向車がもうトラックがブンブンブンブン来る中通るっていうのはもう本当に怖かったですけどね。それに比べたら、その歩道がしっかり作られてるっていうのはとても歩きいいです。もちろんこの名古屋の市内なんかちゃんと整備されてますし、それから桑名の町なんかも、町がそういう宣言をしてましたけど、歩行者と自転車がちゃんと気持ちよく歩けるように歩道が整備されて、それはとても良かったですね。
3月5日に名古屋市で収録させていただいた日本対がん協会垣添会長のインタビューをお送りしました、
はい、
さあインタビューの中にもありましたが、垣添会長、全眼鏡ってこれは何ですか？
全眼鏡、
全眼鏡、まず漢字からして分かんないんですよ、教えてください。
ですね、正式には全国がんセンター協議会っていうんですよ。
はい。
でよくね、聞く言葉で、がん診療連携拠点病院とか、はい、がん診療拠点病院っていうね、ことを、まあ、ちょこちょこ聞くと思うんですけど、
はい、聞いたことあります。
これとはまた別で、実はこの全国がんセンター協議会っていうのは、その連携拠点病院の中のまた一部っていう形になって、全国でもですね、
いくつあるんですか？
実は全国で32施設。
少なかったですよね。
少ないでしょう。はい、で、愛知県。
はい、
愛知県は、この3月5日と、その翌日の6日に垣添会長が、
はい、
訪問された、
はい、
名古屋医療センターと、愛知県がんセンターの2カ所なんです。
まだ、岡崎市内にはないんですね。
ないんですよ。またね、まあ、岡崎市内って言ってね、愛知県がんセンター、愛知病院がありますが、あちらの場合は、この全眼鏡には入ってなくって、がん診療連携拠点病院。ね、もう一回言おうか。
お願いします。
がん診療連携拠点病院になるんです。
はい、
じゃあ岡崎市民病院はって。
そう、どっちですか？
はい。こちらはですね、今度は、がん診療拠点病院なんです。
ちょっと違いましたよね。
連携っていう字が入るか入らないかで、はい、実はこの連携が入ると、厚生労働大臣の指定なんです。
はい、
要は国です。
じゃあ連携が入らなかった。
はい。がん診療拠点病院っていうのは、これは愛知県知事。愛知県で言うと愛知県知事の指定になるっていう。はい、
指定された方が違うんですね。
そう。ここの違いですね。また、まあ、この辺に関しては、後日ね、また説明をさせていただきたいと思いますが、全眼鏡は全国がんセンター協議会。全国で32施設、はい、愛知県では2つの施設となります。はい。
あるということですね、
はい。はい。
この言葉を今日覚えました。
はい。
大菅さん、ありがとうございました。
また勉強してきます。
はい。また来週も勉強します。来週ですが、引き続き、 柿沢会長へのインタビューをお届けしたいと思います。ぜひ皆さん来週もお聞きください。また大菅さんにも質問をしていきたいと思います。
はい、心してます。
はい、ぜひぜひ皆様からの質問メッセージも募集しております。
はい、
さあ今日は3月5日に名古屋で収録させていただいた日本対岸協会の柿添会長のインタビューをお届けしました。
はい、
大菅さんもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。